からこれはボイスオフのミヒャです。日本語で放送されているボイスオフのミヒャはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
皆さん、ニュースです。今日のブレーシーは、リソゴカルナー博物館はそれを超えて文化的価値をすらぐ。インドネシア行財省の会議でプラチナの移行を主導する要請、ペボーレトリオ、エジプトでガザ和平サミットに出席。最初のニュースです。2015年インドネシア博物館の日記念式典が10月12日日曜日、ジャカルタで開催されました。このイベントは文化保存と世代間交流の場としての博物館の役割を強化する契機となりました。今年のインドネシア博物館の日の記念式典では、持続可能な博物館、尊厳ある文化というテーマが掲げられました。文化省文化伝統保護局長レスト・グンナワン氏は式典で、このテーマは過去のコレクションや文化遺産を保存するだけでなく、持続可能な観光を処理し、文化的アイデンティティを強化する文化機関としての博物館の重要性を反映していると説明しました。グラワン氏はこの取り組みは地域社会を巻き込んだ積極的な教育化するを通じて行われていると付け加えました。グラワン氏はこれが持続可能な開発の目標と合致すると考えています。したがって博物館は単に古代の品物を保管する場所ではなく、文化的価値を浸透させる上で積極的な役割を果たす適用型の施設となり、現在及び将来の世代間のつながりとなることができます。インドネシア博物館協会のプトゥ・スパ・マルダナ会長は、この意見に賛同し、インドネシアの若い世代に対し、幼い頃から博物館に親しむよう奨励しました。博物館が国の未来の世代にとって、誠に学びの場となることを目指しています。
私たちはまた、高等小学生、中学生、高校生の子供たちから、幼い頃から地域全体が博物館を訪れ、過去から現在までの栄光を楽しむ運動を奨励しています。インドネシア博物館の日は2015年から毎年10月12日に祝われています。10月12日は1962年にジョクジャカルタで開催された第1回インドネシア博物館会議を記念して選ばれました。次は、国際監視団のヒックマ・ハント・ジョアナ氏は10月13日月曜日、インドネシアがパレスチナの政権移行支援において役割を果たすことを期待すると述べました。ラボス・ギョンド・レトリオはエジプトで開催されるガザ和平サミットに出席するため、同日早朝エジプトに向けて出発したと報じられています。ジャカルタでエラリー・ボイス・オブ・インドネシアとのインタビューを受けたヒクマ・ハント氏は、インドネシアはパレスチナの政権移行支援に貢献するのに十分な支援を有していると述べました。ヒクマ・ハント氏はさらに、イスラエルとパレスチナが和平交渉を再開するためには政権移行が重要であると強調しました。また政権移行の円滑な進展を確保する上で、世界中のすべての国々が果たす重要な役割と支援についても強調しました。さらにインドネシアは今回の政権移行の勢いを生かし、米国、アラブ諸国、そして国際パートナーによる合同部隊である国際安定化部隊に重要な情報を提供できると述べました。 ガザワハイサミットには20カ国の首脳がエジプトに集まりました。この会合はドナルド・トランプ国民大統領とエジプトのアブドル・ファタハ・エル・シシ大統領が議長を務めます。エル・シシ大統領はこの会合の目的はガザ紛争の終結、中東の平和と安定に向けた努力の強化、そして地域の安全と安定の新たな時代の到来であると述べました。最後のニュースです。インドネシアのプラボスウェントレトリは10月13日月曜日、ガザワイサミットに出席するため、エジプトのカイロにあるシャルム・エル・シェイに向けて出発しました。プラスティオ・ハンディ国務長官は日曜日にジャカルタで行われた非公開会談後、記者団に対し招待は突然受けたものの、プラボデトリはインドネシアのパレスチナ支援の一環としてこれを受け入れたと述べました。ハリ長官はまた必要に応じてインドネシアがガザに平和維持部隊を派遣する可能性についても言及しました。ハリ長官はさらに会談中にインドネシア国軍の担当部で入れた副司令官に対し、これ目的のために部隊を準備するよう要請されたと述べました。インドネシアを含む20カ国の首脳がガザワイサミットに出席するためエジプトに集結しました。この会議ではドナルド・トランプ国務大統領とアブドル・ファタハ・エル・シーシーエジプト大統領が議長を務めます。エル・シーシー大統領はこの会談はガザでの戦争を終わらせ、中東の平和と安定の実現に向けた努力を強化し、地域の安全と安定の新たな時代を導くことを目的としていると述べました。
Pangeran pun jatuh cinta padanya.
放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアの10月13日から13日までの天気予報は、北スマトラ、西スマトラ、リアオ、ジャンビ、南スマトラ、バンカブリトン、ボンコル、ランポン、バンタン、西ジャワ州、東カリマンタン、北スラワシ、南スラワシ、マルク、西パプア中部ではなく、程度の雨が増加することに注意して、さらに東ウサタンガラ、北マルク、パプアと南パプアでは雷や強風を伴う大雨が発生する可能性があります。より詳しい天気情報については、気象気候地球物理学庁または BN 記事ウェブサイト、info BN 記事モバイルアプリケーション、およびソーシャルメディア、アット info BN 記事からアクセスできます。
Voice of Indonesia。
Berlari dan teruskan bernyanyi Kita buka lebar pelukan mentari Bila pun terjatuh nanti Kau siap mengangkat aku lebih tinggi Sebagai jawaban semua tenang. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan.
Voice of Indonesia.
が昭和2013年から2024年にかけてジャカルタの文化作品85点をインドネシアの無形文化遺産に指定しました。これはジャカルタ州文化事務所保護部長のリンダ・エンリアン氏によって確認されました。アントランス氏によると、無形文化遺産に指定されている文化作品にはシーペトン、メイクアップ、オブルグブ舞台パントン、オンデンオンデン、舞台マスク、レノ、ブレンクダンス、ブレンテックマスク、シングルマスク、ダンジドル、バランピント、サブニ、ダイナバンシラット、シャヒブルヒカヤ、ガンバンクロノ、ルクシーシラット、ガンバンランカグ、ジェントクマスク、トゥグクランチョン、舞台、ガンブス、サンペ音楽、サンラ、ババルトゲシキ、ニューロク、トゥグクレオルゴ、グランチャンクーバヤ、ムタミバティック、ブレットクビル、ブクンガブス、ムタミガドガド、ムタミソート、ムタミドドル、ムタミチンジャーコーヒー、エッグクラスト、ウルクライス、ワニパン、メサン、野菜などです。これらはすべて2024年に向け文化遺産に指定される予定です。2015年、ジャカルタ州政府は、ジャカルタから他の10の文化作品、すなわち、ブタウィ提案制作技術、ブタウィグプラク、ブタウィティムス、ブタウィプートマヤン、ブタウィブカカクチヒン、ブレン、ブタウィジャンペ、マンゲン、カテンポリンルバナ、エンジョットエンジョットンダンスを推薦しました。無形文化遺産への指定は、ジャカルタ州政府がこれらの文化遺産を大規模に発展させ、活用していくための基盤となります。また文化振興の4つの柱である、保護、開発、活用と育成に沿った保存活動としても機能します。
menanti hingga candinya dengan kasih sayang. Dan terang itulah dirimu, janganlah rebutkan hati. Ku di belakangmu memenuhi menjagamu.
最初の3年期にウミヨシ支配したのはインドネシアと、つまりバレ、リトリシタ。中国人は出港して、いませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人はウミによる小池ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシアとインド人は誰もいませんでした。 彼は私に8から9メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない。見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。 フィニッシュという用語は19世紀、1930年から1940年代頃に登場した用です。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。学際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。体の 方は、リオ島やプレトン島などの列島の西部地域で最初に使用された用です。19世紀の終わりまで、この種類の方は、ますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は、スラブ人島にも到着し、最終的に方は現在、 私たちが知っているフィニッシュの方になりました。タイシマ国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し、制度建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。 しかし、フィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。
シラ・ペニシー。
ペニシーという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、雑誌物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、千人スラム市市場からジャカルタまでコーポラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだペニシー戦闘は何だという質問をされていました。なぜなら当時、ペニシーという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際、公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。様々なパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシと呼ばれるようになりました。したがって、現在北陸高いペニシという用語は、実際には元のペニシが存在しなくなった後に作成されているものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のその溶断船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを救ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の手話の何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの反省は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ペニシという用語は納豆の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにペニシという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ペニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方、私は成功しました。彼は、カナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら、行きたいと言いました。すると彼は、8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵に、この波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼は、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼ばれる7枚の発達した帆を頼りに、WHは12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 Insert Jo Rosley Dubbing。 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、 もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO が甘いため2時間または製鉄一刻できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間を計算できます。風に頼っていると1秒が来るか予測できません。製造フィニッシュをつけるには1年以上かかりますが、今回アンジュナンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。15人が作業し、2ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビキ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して使用禁止になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としての使用され作られました。これでコスが降りることはなくなりました。デッキはチーク材で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、それを設置します。ここに馬刺しがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と待ち切りでできています。これが固定された後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。そのあと、帆柱紐を取り付け、最後に取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang bisa untuk pakai tuang deknya ini kayu jati。
フィニッシュ反射を作るための製造法と計算は19世紀以来、ウルコンバのアラムラの人々に知られています。しかしドイツの歴史やホルスト・リムナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレム族のわずか10人人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンデタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。これらはちょうど良い、するところまで続けます。私たちは、この分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても、正確な技術と経験があるので、6メートルに達する行動バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。それは図面などを持たずに作られるとよく言われますか。実はそうではありません。ガズリはなくメーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレム族のシンさんです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。ピアン船や70年代にピリシーと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族はより大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく起動する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでもどれ 付け持ち上げると携帯電話は機能しません。それも同じように小さな部品の2つでも取り付け持ち上げるとそれも効果できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。それは正方形のオブジェクトではなく曲線によって即座されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は横できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし全部曲線が調和している場合にのみ機能するためこの船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は千年前から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し誇りに思えるものにするためにはそのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないようにもっと公認され一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
Bersama melewati banyak rintangan
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、会話するための番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア、LDK系放送局とインドネシアの言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマは、ビサクラン、日本語で約束してもいいですか？です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではビサクラン、日本語で約束できますか？というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、ロック・バインタン、水上マーケットの食品の売り手の間で行われます。食べ物の売り子は話しながらクリスに必死なものを差し出しました。
ピサンサーレブーテドンドン、バンブーレ、ジャジャンドドンドン。
わぁ、カレンバンザンね。Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Bisa menyesal, kaiwa o kita to kyo no topik bisa kurang? Nihongo de yasuku dekimasu ka? Ni kanren suru tanbo to furezu wo goshoukai shimasu. Anata wa yukkuri toほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ、日本語でできる、できる。クラン、クラン、日本語で足りない、足りない。アタオ、アタオ、日本語でまたは、または。ティダ、ティダ、日本語でいいえ、いいえ。Bisa kurang atau tidak? Bisa kurang atau tidak? 日本語で約束できますか？それともできない？約束できますか？それともできない？じゃじゃん、じゃじゃん。日本語で完食、完食。カレン、カレン。日本語でかっこいい、かっこいい。パントン、パントン。日本語で言葉の掛け合い。言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ。日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ。日本語で値段、値段。ドゥアプロヒブ、ドゥアプロヒブ。日本語で二万、二万。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビサクランアタティダ、日本語で約束できますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと約束できますかという表現です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、アパカハルガニャビサディクラニ、日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス C が売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。ボレクラン、安くてもいいですか？アパカアレディスコン、日本語で割引はありますか？パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとって、パントゥンは社会的貢 コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
ピサンサーレブルテドンドン、バンブーレジャジャンドドンドン。
Wah, keren tentunya. Berapa harga dolar durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Please, 皆さん、これで Indonesia 語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Perhatikan sikapmu, jangan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segala ku, bukan tempat tuk hentikan langkahku. Sesudah semua berlalu, bila hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah, lupakanmu. Perhatikan sikapmu. Jangan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Sesudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Segalaku, bukan tempat tuk hentikan langkahku. Sesudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuk hentikan langkahku. Sesudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
Voice of Indonesia.
今回はマルク・オタの3タウンという曲を歌わせていただきます。ティガタウン、意味は3年とは3年間を意味します。この曲は10パーテンの数によって書かれ、2015年4月に初めてリリースされました。この曲はガールフレンドが3年間海外の学校に行っていないため、深い愛と憧れの感情を抑えている安分守の若者を歌っています。ティガタウンは注目を集めることに成功し、様々なミュージシャンによってカバーされています。それでは皆さん、これはアイザック・ワンサーが歌ったティガタウンです。
楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jauh dari sini, Sionora, sing bisa beta pun jantungku kusik pasti bilang ini sing bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati susah bongkar senona he beta suruh ega sepis kolam tiga tahun kalau lama biarkanlah super nampakku janji lain kalau setan sutul lagi bisu tanda sepasti lupa beta pun jantung pusing pasti bilang ini sing aman nona biar saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati suta bongka
Indonesia.
Super kau di